4. チャイルドシートレンタル。児童・幼児用自転車ヘルメット購入・斡旋を実施。ぜひご利用を。道路交通法では、6歳未満の子供を自動車に乗せる場合は、チャイルドシート使用を義務付けています。また、13歳未満の児童・幼児の自転車乗車時のヘルメット着用を努力義務としています。チャイルドシートレンタル斡旋。令和元年の全国調査では、6歳未満の子供のチャイルドシート着用率は 70.5% で、適切な取り付けができていた割合は 47.6%、適切な着座ができていた割合は 42.2% でした。また、チャイルドシート不使用者の致死率は、適正使用者の約11倍となっています。チャイルドシートの適正使用により、事故発生時の被害を軽減することができますが、そのためには、子どもの体格に合ったものを正しく取り付けて使用することが大切です。区のチャイルドシートレンタル斡旋事業では、乳児、幼児、児童用など計14種を取り揃え、通常料金より最大 25% 引きでレンタルすることができます。また、出産前の15日間無料サービスを利用すれば、母子退院の際すぐに使用できます。専門業者がご自宅まで伺い、無料で取り付け、適切な使用方法を説明します。対象、区内在住の方。申し込み、電話で、株式会社アイイクベビー。電話、一般固定電話、0120-350-540。携帯電話、PHS、048-469-2221。ファクス、048-469-2367。区内在住であることをお伝えください。児童・幼児用自転車ヘルメット購入斡旋。令和2年中に交通事故で負傷した区内の小学生以下の子どもは36人で、そのうち自転車乗用中の負傷者数は19人と5割以上に上りました。また、自転車事故による死者及び重傷者の多くは頭部損傷によるものです。自分が安全に自転車を利用していても、思わぬ事故に遭うことがあります。幼児座席に子供を乗せる場合も、子供自身が自転車に乗る場合も、ヘルメットを着用しましょう。区では、区内の自転車販売店にご協力いただき、児童・幼児用ヘルメット購入の斡旋を行っています。店舗により、店頭価格からの割引やポイント付与などの特典をご用意しています。対象、区内在住の方。申し込み、次の斡旋事業協賛店舗へ。購入時に区内在住であるとわかるものをご提示ください。店名、所在地、電話の順に読みます。株式会社白川サービス。森下 1-16-11 電話 3631-7580 新興産業白川 3-3-14 電話 3641-6478 有限会社青いホンダ永代 2-31-9 電話 3630-1882自転車屋りんりん門前仲町店、冬木 15-9、電話 5639-9211。中野サイクル紹介、毛利 1-7-1、電話 3631-2506。自転車屋りんりん亀戸店、亀戸 6-55-17、電話 5836-1901。サイクルセンター西山、大島 4-1-7-107。電話 3638-1974、株式会社和光林業商会、大島 5-6-12、 電話 3681-9221、 佐藤自転車店、大島 8-42-10、 電話 3682-2729、 玉田林店、東砂 4-22-9、 電話 3644-7737。 問い合わせ先、交通対策課交通係、電話 3647-4784、 ファックス 3647-9287。 5. 生活保護制度、暮らしに困ったときは相談を。生活保護は、日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが利用できます。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ないなど、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護は、国の決めた保護基準、最低生活費と、その世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、次のような世帯の状況に応じた努力を行っていただくことになります。預金や土地などの資産を活用する。働ける人は能力に応じて働く。親子、兄弟姉妹などからできるだけ援助を受ける。年金や各種手当など他の法律などの給付を活用する。相談窓口、深川地域、東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂、海の森にお住まいの方、保護第1課、区役所2階24番。電話 3645-3106。ファックス 3647-4917。亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方。保護第2課、大島 4-5-1、総合区民センター1階。電話 3637-2707、 ファックス 3683-3722。 6. 経済センサス活動調査にご協力を。本社で一括回答する事業所を除く全事業所に調査票を配布。回答はインターネットまたは郵送で。6月1日現在で、令和3年経済センサス活動調査が実施されます。この調査は、全産業分野における事業所の経済活動の状況を全国・地域的に明らかにすることを目的に行われます。調査結果は、国や地方公共団体において、産業振興や商店街活性化など、さまざまな施策を作る際の基礎資料として、幅広く活用されます。調査内容は統計作成のみに利用され、その他の目的には一切利用されません。調査員がすべての事業所の活動状態を確認し、本社で一括回答する事業所を除く全事業所に調査票を配布します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査書類はできる限り対面せず、ポスティング等で配布します。ご回答は、インターネットまたは郵送でお願いします。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話 3647-4965、ファックス 3647-8441。 7. 犬の散歩はルールを守ろう。リードの装着、糞尿の処理など、ルールの徹底を。散歩は、 飼い主や犬にとって運動不足やストレスの解消になるだけでなく、散歩友達ができるなど地域のコミュニケーションが広がるきっかけにもなる楽しい時間です。しかしルールを守らないと周囲の人へ迷惑をかけます。散歩のマナーとルールについてもう一度考えてみましょう。散歩の時は必ずリードをつける。散歩時のノーリードは法令で禁止されています。犬のとっさの行動に対応できるようコントロールできるリードの長さでつなぐことが大切です。動物が苦手な人もいますので、散歩の時は必ずリードをつけましょう。糞の放置は禁止。トイレは自宅で済ませてから。糞の放置は東京都及び江東区の条例で禁止されています。トイレは必ず家で済ませてから散歩に出るようにしましょう。散歩をするときはビニール袋、ティッシュ、水の入ったペットボトル等を持参しましょう。もし糞をしてしまった場合は、飼い主が必ず拾って持ち帰りましょう。また、尿をしてしまったら、匂い等で周りのお宅に迷惑をかけないよう、水をかけるなどしてきちんと処理をしましょう。事故の届け入れ、交渉事故。飼い犬が人を噛んでしまったときや、犬に噛まれたときは、保健所への届け入れが必要です。事故が起きたときはお問い合わせください。年1回狂犬病予防注射の接種を。現在接種期間中。狂犬病予防法で年1回4月から6月の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防注射をお忘れなく。注射を受ける際には動物病院にお問い合わせの上、注射を受けてください。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844、ファクス 3615-7171。 8. 店舗、診療所等をバリアフリーに。改修工事費の一部を助成。区では店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を行う際、工事費の一部を助成する優しいまちづくり施設整備助成を実施しています。助成対象となる改修工事は、車椅子を利用している方や高齢者の方なども利用しやすくなるよう、狭隘な出入り口の改修、スロープや手すりの設置、トイレの様式化などです。工事前に申請が必要ですので、事前にご相談ください。なお、江東情報ステーション区役所2階、豊洲特別出張所、各出張所などで、本事業を案内するチラシを配布しています。ぜひご覧ください。対象建築物、物販店舗、飲食店、サービス店舗、医療等施設など。他にも対象建築物がありますのでお問い合わせください。助成件数、年度内7件程度。助成額、改修工事費の3分の2以内の額。上限30万円。問い合わせ先、まちづくり推進課まちづくり担当。電話 3647-9719、 ファクス 3647-9009。 9. 令和2年度江東区指定登録文化財、越中島砲台跡を指定文化財に。令和2年度は史跡越中島砲台跡を指定しました。越中島砲台は、江戸湾防備のために築造された砲台です。日本近海に海外の船舶が来航するようになると、これに脅威を感じた幕府は、新規砲台11カ所の築造を計画しました。 石材の切り出し、運搬を請け負った、九郷村現横須賀市名主の書状から、元治2年1865年2月12日までには、越中島砲台の石垣が竣工していたことがわかります。砲台は八角形を半分にした台形に近い平面形状で、陸地から南西方向の海面に突き出ていました。明治維新後、明治政府に接収され、明治30年代には、商船学校、現東京海洋大学などの校地となり、この頃の工事によって砲台は壊されたと推定されます。遺構は現存していませんが、江戸湾防備の重要な拠点の一つとして、歴史的に見て重要な施設があった跡地であり、臨海部という江東区域の特性が現れた史跡です。また、無形文化財、工芸技術、相撲呼び出し、たっつけばかま製作の保持者を追加認定しました。これは、大相撲の呼び出しが履く袴を製作する和裁の技術です。もともと、仕事着であるたっつけばかまは、一般の袴とは違い、筒が極めて細く、裾回りが一幅で作られているのが特徴です。現在は、膝下を紐で結び、小はぜを用いて、ふくらはぎにぴったりと密着させています。また、腰板には、袴を送った関取のしこ名が刺繍されています。保持者の山口由紀さんは、和裁業を家業とする富永家に生まれ、父の広志氏のもとで修行しました。現在、たっつけばかまの制作は、山口さんが一手に引き受けています。令和2年度に指定・登録された文化財は次の通りです。指定文化財1件、史跡越中島砲台跡、越中島 2-1、国立大学法人東京海洋大学。登録文化財1件、無形文化財工芸技術。相撲呼び出し、たっつけばかま製作、保持者、山口由紀。登録文化財、内容変更。史跡、極低馬琴誕生の地、平野 1-7-8 付近。保持者認定解除。無形文化財、工芸技術。手書き友禅、保持者、和田信明。刺繍、化粧回し、保持者、関谷昭一。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話、3647-9819。ファクス、3647-8470。10、新刊案内。行こう、歩こう、江東文化財マップ。絵はがきで見る江東百景、大洪水、明治43年8月。江東区文化財研究企業第21号。行こう、歩こう、江東文化財マップ。区内の文化財や史跡のガイドマップを改訂しました。区内の名所を描いた錦絵や写真、絵図などを豊富に掲載しています。江東区の文化財巡りに欠かせない一冊です。企画 A4 版34ページ、価格500円。絵はがきで見る江東百景、大洪水、明治43年8月。教育委員会で収集した戦前の絵はがきを用いて、区の近代の景観を知っていただくシリーズの第5集です。今回は、明治43年8月に発生した水害に関する絵はがきを取り上げています。企画 A4 版14ページ、価格500円。江東区文化財研究企業第21号。区の歴史文化財の 研究や報告を内容とする雑誌です。本号には論考として、江戸前に関する一考察、研究ノートとして、近世・近代における砂村・砂町の民間信仰、資料紹介として、明治43年8月水害に関する一資料を掲載しています。企画 B5 版69ページ、価格700円、いずれも頒布場所、文化観光課文化財係、区役所4階32番、高等情報ステーション区役所2階、芭蕉記念館時は 1-6-3、深川江戸資料館白川 1-3-28、中川船番所資料館大島 9-1-15、深川東京モダン館門前仲町 1-19-15。なお、深川東京モダン館は高等文化財マップ、絵はがきで見る高等百景のみ販売。問い合わせ先、文化観光課文化財係。電話 3647-9819。ファックス 3647-8470。11. 首都高速道路東京2020大会開催に伴う割引料金上乗せを実施。7月19日月曜から8月9日月曜休日。8月24日火曜から9月5日日曜。障害者の方や福祉関係車両は事前申請で上乗せ対象外に。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中、円滑な大会輸送を図るため、夜間の料金割引、及び日中時間帯の料金上乗せが実施されます。日時、7月19日月曜から8月9日月曜休日、8月24日火曜から9月5日日曜、夜間割引、時間帯0時から4時、料金5割引、対象 ETC 搭載車。料金上乗せ、時間帯6時から22時、料金1000円上乗せ、対象マイカー等。対象車種、区間等の詳細については、東京都や首都高速道路株式会社のホームページでご確認ください。障害者の方、福祉関係車両は、事前申請で上乗せ対象外に。障害者手帳の保有者が運転・同乗する車両、および福祉関係車両は、東京都に事前に申請すると、料金上乗せの対象外となります。ETC 搭載車限定。6月30日水曜までに申請が必要です。なお、すでに有料道路における障害者割引制度の適用を受けている方は、申請不要で料金上乗せ対象外となります。申請手続きの詳細は、東京都ホームページをご確認ください。二次元コードがあります。締め切り日、6月30日水曜。問い合わせ先、2020料金上乗せ対象外申請窓口。東京都都市整備局内。電話 6627-6319。平日9時から17時。ファックス 5388-1354。空交通対策課交通係、電話 3647-4784、 ファックス 3647-9287。 12. 小学校中学年期の子どもたち。 1. 何かにつけ親への反抗が目立ってきました。 小学校生活にも慣れた3年生から4年生くらいの時期は、親に反抗的な態度をとったり、イライラして怒りっぽくなる子どもが増えてきます。中間反抗期とは、第一反抗期、イヤイヤ期と呼ばれる2歳から3歳頃と、第二反抗期、思春期、小学校高学年から中学生頃の間である。小学校低学年から中学年頃にも、中間反抗期と呼ばれるプチ反抗期があり、子どもの成長には欠かせないものと言われています。他の反抗期ほど激しくはないものの、その態度や行動に戸惑う保護者の方も多いようです。どんな特徴が見られる？親に何かと口答えをして食ってかかる。イライラした様子で親と会話をしたがらない。生活態度などに関して注意しても聞こうとしない。親が手助けするのを嫌がる。この時期の子どもたちは、親への依存から友達の社会へと移っていく中で、さまざまな体験をしながら頑張っています。イライラは、自分の思いをうまく言葉に整理できないことが一番の原因とも言われています。中間反抗期の子どもへの接し方。子どもが気持ちを言葉で表現できるように、安心して話せる環境を作ってみましょう。どうしたの？何かあった？と誘いの言葉をかけてあげる。話を聞くときには、聞き手に徹することも大事なポイントです。この時期、口答えをするのは自分の考えを認めてもらいたいからです。たとえ子供の言い分が間違っていても、そう思うんだね、わかったよ、と一旦は受け入れる態度を示しましょう。ただ言いなりになることとは違います。言っても聞かない場合に親が代わりにやってしまうのではなく、自分でできることは自分でしようとはっきり伝えて任せましょう。人を傷つける言い方をしたら、そういうふうに言われると悲しくなるとしっかり教えることも大切です。中間反抗期も成長の表れです。自我が育ち、自分で考え行動しようとする気持ちが出てきています。しっかり育っている証拠なのです。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話3647-9676、ファクス3647-9274。